校兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋とことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、なんとですね、はい、2週連続お便り読んじゃおうと思うんですけど、
はい、いいね、
いいですか。
はい、いいですね。
嬉しくて、やっぱり来たら読みたくなるなと思って。
今日はどんなの。
じゃあ読みますね、と山梨県の豆タンクさんからです。こんにちは。毎回へえそうなんだって話や、プッと笑ってしまう話、楽しくラジオ聞かせていただいてます。発酵兄弟に質問です。納豆と味噌を同じ部屋で仕込むと味噌が美味しくできなくなると聞いたことがありますが、本当ですか？もしそれが本当ならなぜですか？まだ聞きたいことはありますが、またの機会にします。また楽しい発酵話楽しみにしています。ということでした。
豆タンクさん、いいね、小出しにしてきてね。
う
ん、
そうね、またください、
ね。まあ、ちょうど味噌の仕込みの時期だからなんじゃないですか。そうそう、
で質問なんですけど、なるべく一緒のところに置かない方がいいと思います。
お、じゃあこの言い伝え通りということですね。
やっぱ納豆菌と、味噌発酵するときはもう麹がちゃんとできてるんで、酵母菌と納豆菌が多分喧嘩すると思うんですよ。なのでなるべく違う場所に置けるなら話した方がいいです。
なるほど。まあ、前ラジオで話した時も確か麹作る時は納豆食べないって言ってたのと同じってことですよね。
で麹の時の方が気を使わなきゃいけないんだけど、温度が高い時があるんで、だけど味噌作る時もそれよりは気にしなくていいんだけど、別にしといた方がいいな。
多分匂いがね、どっちも良くなくなる可能性あるよね。
あるね。
少し酸っぱい匂いになっちゃうとかね。
お互いいいことにならないかもしれない。
でもあんま納豆常温に置いたことないですよね。
冷蔵庫だよね。
味噌発酵させるとき常温なので、まあじゃあ別に、置ける環境なら別に置いた方がいいですよっていうことなので、
菌が喧嘩しますっていう、
ぜひ豆タンクさん参考にしてみてください。またお待ちしています。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
待ってます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？甲州市のサンフーズ 0553-32-3343 に電話してみるじゃん。スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはスモモのお酒を飲もう。スモモのお酒、起用って知ってるけ？
って
っていう CM 流れてるじゃないですか。
はい、
なんかよくラジオ聞いてる方に、私たちのテンションよりもラジオのテンションの方が高くて、
CM
の方が高くて、すごい気になるっていうお声をいただいているので、
今日いい
CM、ね、いい CM なんです。だから今日は
印象深いね、
スモモのお酒、起用を飲みましょう。
ということで、あるんだけど、
ね、はい、ね、用意しました。じゃあ早速つぎ
ましょう。はい、静かにしててね。
いい音来たね。
いい音、じゃあちょっと
飲んでみましょうか。
はい、じゃあすいません、
じゃあ
味見します。
はい、乾杯。
すごいですね、ラジオで乾杯。
兄貴も軽く聞き酒したでしょ、ちょっと。
すごい香りが、いい、ね、甘い香りが、
なんか少しフルーツワインみたいだね。
もう蓋開けた時からすごい華やかな香りが部屋中をしていて、飲んでもすごいですね。
色は無色透明、あんまり
そうですね、スモモの色ではないですね、う
ん、ほんのり
そうだね、うん、
色がついてるぐ
らいワインっぽい色という、う
ん、白ワインみたいだね、
うん、
本当にね、
うん、本当白ワインみたいな色をしていて、うん、本当香りがすごい女性が本当好きそうな感じですね、
うん、
最初あの飲む前に嗅いでもいいし飲んだ時にまた香りが抜けていく感じのやつ、
ね、うん、鼻から抜ける香りが
で私たち今ストレートでいただいてるんですけど、どうやらこれソーダ割りとか炭酸割りしてもすごい美味しいみたいなので、ね、よりこう飲みやすくで、多分香りも一緒にこうふわんってもっと香るんじゃないかな、
うん、フルーツ王国ならではのお酒ですよね、
うん、そう、この起用ってあの世界一重たいスモモっていうので、うん、ギネスに登録されてるらしいんです。
あ、そうなんだ。
スモから取ったってこと？
あ、重いから、うん、違うこの起用がスモモの中で一番
重い
スモモって名前だもんね、スモから取るわけないもんね、
う
ん、
そうそれぐらいこう貴重なモモで、うん、スモモで作っているお酒なので贅沢ですよねこれ、う
ん、これなんかあのお酒の原理としては、うん、梅酒と一緒だねこれね、多分ね、
漬け込み系だね、
うん
う
ん、
あのお酒の種類って、まあ、大きく分けて3つあって、
うん、はい、
1個はあの、醸造酒って言って、まあ、普通にお酒を発酵させていくあのビールとか日本酒みたいな感じです、うん、ワインとかね、
うんうん、
あと蒸留酒って言ってできたお酒をこう、まあ、蒸留させてやる焼酎とか、
うん、
あのスピリッツ系テキーラとかね、うん、ああいうのがあって、で一応3つ目のカテゴリーであの、蒸留酒にあの果物果実とか、うん、まあ、薬草類とかを漬け込んで、
うん、
まあ、匂いとかあの旨み甘みとかをこう引き出していく漬ける感じのお酒あるんだけど、この起用は3つ目のカテゴリーだかな、
うんうん、と思う、
だリキュールってやつですね、
そうそうそうそう、
うん、
だから本当にあのソーダ割りにしたりとかするのはいいかもしれないね、うん、
じゃあすごい、うん、そのままのスモモをアルコールに焼酎につけてるっていうことですね、
うん、多分そういう形だと思います、
うん、
なんか最後の舌触りがなんかこう起用のなんか果物の感じがするんだけど、舌触り
どういうこと、
ザラザラまでいかないんだけど、うんうん、なんかこう
果物
がいたなみたいな感覚がある、
う
んうん、
でこれなんかすごいコラーゲン配合って書いてあるんですけど、
うん、
どういうことなんですかね、
あ、これはきっとあれじゃない、いや、あの発酵妹みたいな人を想定して作られてるお酒なんじゃないの、
あ、お酒を飲んであわよくば綺麗になりたいっていう、
喋、
うん、
るのが上手になるお酒ってこと、
うん、それは可愛い子になるってことですか、
はい、はい、そうですね、これを飲めば、
うん、なんでこれ明確にあのあれだよね、普段あのすごくお酒飲みっていうかあのお酒に詳しくない人でもストレスなく飲めるっていう風なことをやってるんじゃないかなと思います、
うんうんうんうん、
やっぱね、あのやっぱ人間ってこう甘みがすごい好きなんだよね、
うん、
まあ、甘いっていうのはあの赤ちゃんも甘いの好き で、うんうんうん、でこれあの甘みっていうのはほら脳みそを動かすためのエンジンになったりとか、人間のその体を作れるの一番基本的な元素なので、
うん、
あの甘みがあるものっていうのはやっぱこう受け入れやすいから、
うんうん、
でお酒って結構辛かったり苦かったりするじゃない、
うんうんうん、
であれでハードルになっちゃってる人がいるので、うん、こういう甘いお酒っていうのはそのまあ、あのアルコール自体が持ってる結構その大人っぽい味覚みたいなののハードルを下げてくれるんだよね、こういう風に、
うんうんうん、
で特にこの果物の優しい甘みとかだと清涼飲料水とかともまた違うので、
そうです
ね、
そういう爽やかさがある。
こういう甘いお酒だったら何を合わせて食べたらいいですか、
う
ん、
そうだね、
かなんか食前酒みたいな感じのがいいんですかね、最初がいいんじゃない、
うん、アペリティフ的にね最初に、うんうんうん、まあ、あとはなんかこう軽いあのクラッカーにあのチーズとかね、そういうペーストとか乗せてやりながら、
いい、ね、
まあ、その食前の一番最初に飲むか、
うん、
それかね、ロックとかだったら、食後でもいいと思うんだよね、まあ、ちょっと軽いけど、だからそれで本当にもっと甘いものを一緒に合わせて、
あ、逆に甘いものを合わせるっていうの
も、でも果物と合わせてもうまいかもしれない、
それすごい贅沢ですね、
だからさ食前はさソーダとかで終わるんだよ、カクテルにしてクラッカーとかで、うん、食後はもうちょっと濃厚にストレートかあのロックで飲んで甘いものを合わせるとか言ってもいい、
あ、いいですね、
なんか大人な会話だね今日ね、
うん、しかも2人は飲みながら進めてますからね、
うんうんうん、あのスイスイ飲んでます
、うん、いいね、スイスイ飲めるんですね、うん、
これあれでしょ、あのなんだっけ、どこで買えるんだっけ、
これは甲州市のサンフーズで買えます、
あとあの僕あの円山住んでるんですけど、円山の一山でも見ました、
うーん、うーん、スーパーさんとか量販店さんにも、うんうんうん、初販店さんにも売っているんですね、
うんうんうん、お酒興味あるんだけど、まあ、どういうものから飲もうかなとかっていう時って、うん、こういうお酒からがいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、ちょっとねあの、コンビニとかでも結構甘いお酒いっぱい売ってるじゃない、
うんうん、
割とあのでもそれってあの本当に人工甘味料とか、
うんうん、
あの割とその砂糖的な甘さで味付けてるのも多いから、こういうあのフルーツの味がストレートにするものから、
うんうん、
まあ、飲み始めてもいいんじゃないかなという、
うん、
あと山梨のこう土産で困ったらこれを持ってくのもいいかもしれないですね、うん、ワインの次はスモモのお酒、
果物ってね時期限られるけど、うん、お酒になっちゃえば一年中持ってくれるから、
うんうん、話のネタにもいいですよね、スモモ日本で一番取れるんですよ山梨県はっていう話もできるので、うんうんうん、
でこのラジオのね、うん、URL をこれお酒に書いておけば聞けるよ CM もね、
ね、そういう感じ、うん、じゃあそういう風に
して
サンフーさんしてもらえますかね、
はい、はい、ということで今日はちょっと飲みながら大人な会話しましたね、うん、
いい面白いね、うんうん、毎回はできないけどこういうたまにはね、
うん、またちょっとなんか味わいながらお話ししましょうか、
うんうんうん、ちょっと小春日和とかになったらねあの外に出てこういうのね、
あ、いいですね、
う
ん、
そうです、桜の季節になったらねいいね、また
シュワシュワしてるの飲みたいですね、
そうですね、
うんうんうん、
ちょっとお酒の話尽きなくなってしまうんですけども、今日はこの辺で、
はい、
はい、発酵なるほどトークでした。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。何やら今日は発酵兄から告知があるそうで、
はい、はい、本当のリアル手前味噌なんですけど、うちの会社の敷地にですね、手前味噌をできるワークショップスペースっていうのがですねちょうど完成しまして、規模でいうと15人ぐらいが、一緒に味噌作れるぐらいの広さでですね、で冬場は味噌作りをメイン、
うん、
でちょっと暖かくなったら梅干しつけたりパン作りしたり、山梨は果樹が多いんでジャムとか作ったらいいかなと思って今計画中です。
食に特化したそういうワークショップスペースです、
うんうんうん、料理というよりは加工品、
うん、なんか随時こうイベントは3月か4月の頭までは味噌作り教室を週2-3とかやっていくので、また詳細もアップするのでぜひ見てください、
うん、
はい、この番組の放送も過去の放送もアップしてますのでぜひ聞いてみてください。
なんかあの県外日本各地のいろんなところで聞いてもらってるみたいです。嬉しい。
いや嬉しいですね。
あと外国でも聞けるのか、
うん、そうそう、インターネットの環境があればどこでも聞けるので、
うんうん
うん、頑張りましょうね、は
い、ぜひ SNS とかであの投稿見たらちょっと聞いてください。
はい、はい、これからもよろしくお願いします。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
みません、
また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。